はい、1曲目ね、アメリカで名前のない馬聞いていただきました。ツボだね、サイモンさん。うん、なんかね、やっぱこうリアルタイムというかね、ちょうど70年代だったんかな、アメリカっていうね、バンドが結成されてね、1971年。
私はリアルタイムじゃないですけどね、生まれてなかったかな。
でもさ、これって生まれて生まれそう気がつかなかった。もうしっかり生まれてるよね、小学生ぐらい。
そうですね、
ね、そんなもん
でね、
うん。でもさ、サイモンさんはどっちかったら、やっぱガーファンクル、サイモン&ガーファンクルからこう、
それはまあきっかけですけど ね、
きっかけでね、はい、でこのなんかこのアメリカっていうね、アメリカのバンド、
そうですね、これなんか非常にこのね、なんか独特の雰囲気を持った感じですよね。
すごく綺麗な曲調だしね、なんかこう聞きながら、ね、体が揺れるっていう、そんなね音楽ですね。まあ、いろんな賞を取られてるんですよね、確かね、これね。
あ、そうなんですか。
ね、グラミー賞のね、最優秀新人賞をね、受賞されたりとかね。
よく知っておられますね、やっぱり。
ね、ちょっと調べないとね。
はいはいはいはい、はい、
うん。でもさ、調べないと、まあまあ、僕の場合はね、アバウトが多いからね、いいんだけど、でもさ、結構その70年代の曲、もちろん R&B なんかもあったし、あの頃の曲ってのは、すごく、僕にとったら懐かしいな。まあ、だからどんどんとね、そんな曲なんかもこう紹介していったりとか、
ね、70年代はやっぱりちょっと好きですね、僕は。
いいですね、
はい。
ほら、ルイ君なんかはなんか60年代だね、ロックが。
いや、ルイ君も70年代って言ってたんじゃないですか、
ね。あ、そうかな、結構60年代のよく聞いてるよなんて言ってね、
はいはいはい。
だから若い方たちにしてみたら、その頃の曲がこう CD 化されたのを手に取ってみてね。それとか、
ね、
結構ほら、最近のコマーシャルで流れたりとかね、はい、そんなも多いですよね。
そうですね、
うん、
音楽が繰り返されますんでね。
そうですよね、だからいい曲っていうのはやっぱりずっと歌い継がれていくんでしょうね。
そうですね、
だからいい曲の中にやっぱりリズムとメロディー、それとやっぱりその曲に合ったボーカルの声の色、それやっぱりこう重なって耳に残るんだろうな。まあ、サイモンさんがやっぱこう、ボーカリストですから、やっぱ発声とか、いろいろこう、やってるの？
いえ、何もしておりません。
何もしてない。
はい、私は完璧我流でございます。
あ、でもさ、ボイトレとか。
あ、やってないです。
ああ、そうなんだ。
はい、
へえ。やっぱり、ボストレネームってのは、やっぱりやらないよりやった方がいいんだろうな。
やった方がいいでしょうね。
ねえ、はい、特に僕思うんだけど、やっぱりできるだけ若い時、二十歳前後の時。
あ、そうなんですか。
だと思いますね。
じゃあ僕はもうやらなくて正解ですね。
あ、もう出来上がってますから大丈夫ですよ。
いや、出来上がってないです。
僕もどうだろうな。歌を歌うって、まあ高校ぐらいの時にバンドは組んでたんですよ。
はいはい、
それでもちろんボーカルは務められなくて、
そうなんですか。
コーラスも全然ダメだったな。
そうなんですか。
歌は全くダメだった。
あ、僕と一緒ですね。僕も昔全然ダメだったんです。
だから、あ、じゃあギターが良かったんかいっていう話なんですけど、それもね、サイドでね、コードをね、刻んでたという感じでしたね。そうそう、僕らの時はね、結構インストっていうかね、が多かったのがね。
ベンチャーズですか。
そうです、はい。
ルルルルルルルル、
そうそうそうそう、周りは気持ちよくってね。だから、ね、あの時代、そうだね、どっか場所を借りてね、例えば彦根の市民ホールだとか、そういうとこを借りて通過やったりだとか、なんか結構応援にこう借り出されたりとかね、運動会の応援にそんなありかいっていう感じもあったりとか、あとはダンスパーティーみたいなね。だから、その頃ほら、
ロカビリ
ー、ロカビリーではないですよ。
ではないんですか。
街ではね、まあ、都会なんかではやっぱりそのディスコだとか、まあまあいろんなね、そういった場所があったんだと思うんですけどね、やっぱこちらにはなかなかないから、どっかの青年会がなんかダンスのね、やるから演奏しに来いよなんてね、行った経験はありますね。僕が歌うようになったのは二十歳ぐらいの時かな、二十歳二 20歳過ぎてからかな、うん、後輩にね結構オーディション受かったね、まあ歌手の卵みたいなのね普通の会社に入ってきて、ね、同じ寮にいたんですけどね。で彼のがもちろん、サパークラブって昔ねよく街にあったんですけどそこで弾き語りをしてたんですけどね、うん、今もその元の会社で頑張ってるんですけど、うん、その彼がねですね寮の隣の部屋でですねこういや歌やってるんですよ、
はいはい、
で、まあ、門前の小僧っていうのかな、あなるほどこういう風にしてこういう風に歌うんかなんてね、それが見本ですね、
はいはいはい、
うん、でもできるだけその後輩だしちょっとこれ俺も頑張って、ね、もちろん仕事ではねこう競いやってたんですけどね、まあ、歌でも競い合おうかということでね、よくクラブなんかに出かけていってね、うん、そこで初めて歌ったのかな、まあまあかなり古い話ですからね、忘れちゃいましたですけどね、なんかその辺の、うん、70年代のことをね、ちらっとこう思い浮かべながらね、はい、今のね、名前のない馬ね、はい、聞かせてもらってたんですけどね、
私は思い出そうにも、うん、後から聞いたので思い出せないんですけどね。
うん、でもねそういう風にまったりした時間もいいよね、うん、今日はね特にね、団塊の世代のあなた、あ失礼なこと言ったかない
や、ね、そうじゃなくて今の若い人たちに聴いてほしい音楽ですね、
うん、あそうですね、やっぱり繰り返し名曲をね聴、はい、いてもらってね、そしてまた音楽やってる方たちに何かこう反映されるとねそれも嬉しいかなということで、
ならば肩にはまらないでほしいですから ね、
あそうですね、
今の流行りの音楽にこう、うん、変にじゃないな、こうよく今の流行りの音楽をうまく取り入れるのはいいと思うんですけども、うんうんうん、それにマネとか追随とか、
うん、
そういうのじゃなくてやっぱりいろんな音楽を吸収して独自のものを作っていただきたいなというのがまあ僕の常日頃から思っていることなんですけど、ね、
なるほどね、じゃあ次の曲なんかも、はい、
そうですね、
ね、
先ほどの、ね、アメリカは、ね、非常にこの、あの独特のなんか雰囲気を持った、
はい、
これねジャンルフォークロックって書いてますけどね、
ああなるほどね、
はい、
うんうんうん、
であと次はですね、うん、これねこれはソフトロックバンドって書いてますけどね、
はい、
まあロックでは全然ないんですけれども、
うん、
ブレッドっていうバンドなんですけれどもね、
ああはいはいはいはい
はい、はい、ブレッドで一番有名売れたのは二人の架け橋っていう曲かな、
うんうん、
これが一番売れたんですけど日本ではおそらくこの If っていう曲の方が有名ではないかと、
あよくあるよねそういうのね、
はいよくありますね、
うん、
はい、
向こうではヒットチャートナンバーワンに、ね、何週連続になったのがね日本で全然ダメだったとかね、
はい、それは
よくある話だね、
はい、
うん、そんな中から
If ですね、では聞いていただきましょうか、
はい、
はい、では、ブレッドで If、
いいねサイモンさん、なんかまったりしてきたねこのね、夜のとばりが降りてくる時間ね、 If いいね、
ジェットストリームみたいですね。
ジェットストリームあれ真夜中だよあれ。
今の夜の帳がというフレーズ。
ああそうかそうか、ジョー拓也ですとかなんかいうやつだったっけ。
そうです。
もうそれもやっぱ70年代じゃなかった。
あれは長い番組だったんですよね。
ね、うん、あれ好きだったよ。うん、夜の12時からね始まった番組だったけどね。うん、あのヘッドホンしながらね、こう何タイムスイッチを入れながらいつの間にか寝てたってね。ミュージックボックスはね、いつの間にか寝ないでちょうだいよ、まだ寝ないかこの時間はね、
ミュージックボックスは寝る曲ではないです ね、
そうですね、
寝る番組ではない、
さあ起きてよっていう感じだよね、
うん、さあ起きろと、
さあ起きろってかさあ起きろって今の時間からさあ起きろってことないよ、今ね皆さんね、あの会社の方からお勤め方かお帰りになられる途中かもわからないし、またね帰られてね、夜のね食事のお支度をされてる時間かもわからないしね、今日はねどんなおかずなのかなってね楽しみしながらね、帰られてるご主人さんもいらっしゃるかもわからないしね、うん、そんな時間なんだよ今ね、
そうですね、
うんうん、っていうかさ今日あれだね、あの風すごく強かったし、さっきほらあの放送が始まる時にね、東の空見たらわずかばかりのこう青空が出てたんですけどね、なんか今日今夜あたりから、
ね、梅雨入りですか、
梅雨入りですね、うん、
まあ、でもね梅雨入りはいいんですよね、
あ
そうそう、やっぱりその雨が降る日があり、
うん、
暑い時があり雪が降る時がありというのが一番いいんですよね、
サイモンさん、
はい、
今日まだすごくプラス思考だね、
いやいや僕はそうですよ、
あいつもそうなんだ、
いやプラス思考かどうかは知りませんけど、うん、四季とはそういうものだと、
そうですね、
はい、
でそれをどういうふうにチャンスに生かすかね、 だから
チャンスに持っていきますか。
そうそう、だからあの雨降ってほら休日なんか、まあ、こんなお年からちょっと出かけるのも嫌だしなっていうなんか、気がめいちゃうなっていう時にね、このイフだとかさ、そういう曲ね、こう聞いたりとか、あそうだそうだ、この間のミュージックボックスね、聞き忘れたからね、ネット放送を聞いちゃおうかとかね、ね、そんなん出してもらうと嬉しいね。
ね、う
ん、そういう時のおね、まずアドレスをサイモンさんの方から。
ええどうぞどうぞ。
プロジェクト99のホームページからね。
あ、プロジェクト99の方ですね。ね、
うん、
はいはい、
言ってもらったらいいんだよね。うん、ぜひね聞いてくださいよ。うん、
ですね、99プロジェクトのホームページがございます、
はい、
そこからここのミュージックボックスのや初めの勝手に仕上がれの放送のホームページや99ライブのホームページへ飛べます。
うん、
そこにはですね、数字の99とプロジェクトの P で、うん、それに .jp をつける、要するに 99p.jp、 それで、いけます。
ね、
そこからですね、この関係のホームページみんなに飛べることになってますので、
そういうことですよね、はい、ですからその回ったりしたいなという時にね、また今日の番組、また以前の番組なんかをね、ぜひぜひね聞いていただきたい。そしてまた僕たちのね、友達仲間である、まあ、救急ライブをね出身のミュージシャンだとか、いろんなミュージシャンね、この1年間でもうかなりの数でしょ出ていただいたの ね、
そうですね、はい、
うん、だからいろんな方のももちろん視聴もできますのでね、ぜひね、はい、そういう時間に活用すればなんと楽しい梅雨の時期になるんじゃないでしょうか。ね、はい、何の宣伝してんだっていう感じですけどね。でもやっぱり音楽はね、本当いいですよ。うん、いろんな色合いね、冒頭に申し上げたね、アジサイの色のようにね、青い色があったり紫があったりね、赤があったりね、いろんな音楽をね、たくさんたくさん聴いてね、また自分のものにしていただいて、素晴らしい曲を作ってまた歌っていただきたいなということでですね、今日もですね、この後またご案内させていただきますけども、お近くで、ライブ される方の音源も何曲か流させていただきますし、またですね、このぜひミュージックボックスでちょっとね時間都合上行かれないけども、僕こんな曲作ったんだよと、うん、音源に撮ったから、うん、一度流してほしいなだとかね、まあ、そういったことなんかございましたらね、お聞きのあなたですよ、うん、あなたぜひメールの方を送っていただいて、そのメールアドレスも申し上げておきましょう。99数字の99アットマーク、815.fm ね、忘れてなかった、よかった、数字の99アットマーク 815.fm までですね、メールいただきましたらまたこちらからご連絡させていただきますしね、どんどん電波に乗せちゃってね、自分の自信作ね応募しておりますので、お待ち申し上げております。ということでですね、
もう一曲私の方から曲ですね、
サイモンプレゼンツ、
はい
はい、これもまったり70年代、
この次の曲はもうさっきの2曲とはまた全然違う毛色の曲なんですね。
ほほ、
はい、これも70年代ですね、
はい、
紹介するのはレオン・ラッセルの Song for You なんですけれども、
はい、懐かしいな。
これはですね、実は僕ちょっと近々日記にですね、はい、バラードの定義と、はい、いうのを書いたんですけれどもね、そのバラードの定義として、うん、これが僕にとってのバラードだというのを3曲そこで紹介したんです。
なるほど。
それがですね、まず1曲は、うん、いつも言っている、イーグルスの
カーペンター、イーグルス
ならずもの、
はい、
カーペンターズも歌ってますね、
はい
はい、それからキングクリムゾンのエピタフ、
うんうん、
それともう1曲がこのレオン・ラッセルの
これだ、
ソング・フォー・ユーなんです。
ソング・フォー・ユー、
はい、
なるほどね。
これはですね、カーペンターズがカバーしております、うん、それで知っておられる方も結構いるんではないかと思うんですけれども、
うんうん、
レオン・ラッセルの歌う Song for You は全然違います。
あ、
もう絶対こっちの方が、まあ、カーペンターズはカーペンターズで素晴らしい、
カーペンターズ
素晴らしいボーカルなんですけれどもね、
うん、また透き通るようなボーカルじゃない。
これがレオン・ラッセルが歌うとこうなるんですよね。もうこれがすごい。レオン・ラッセルというのは、うん、シンガーソングライターでして、
はい、
Song for You の他にカーベンターズでカバーされている有名な曲では他にスーパースター、それからマスカレードなどがあります、
はい、
なんか徳さんによるとタイトロープという曲が有名らしいんですけれども、はい、ちょっとこれね知らないんですよ、はい、
もうリアルタイムにねずしんときましたね、
はい、私近々 CD 買いますので。
おしゃれでしたね。
またここでかけたいと思います。
そうですね、
はい、
聞きたいですね。
うん、では行きましょうか、
はい、
カーペンターズの歌ってる Song for You とは一味も二味も違うレオン・ラッセルの、バージョンで聴いてください。こっちがオリジナルですよね。
はい、そうです。
レオン・ラッセルで Song for You。
はい、それではスポンサーさんからのねお知らせの時間がやってまいりました。いつもいつも大変お世話になっております大使ホールさんからのお知らせでございます。大使ホールは文化交流施設として八日市大通商店街が運営しているミニホールです。コンサート、ライブ、サークル発表会などの音楽イベントや楽しいフリーマーケットなどを開催、誰でも参加できるイベントを企画しております。またどなたでも低価格で利用できますので、楽しいイベントやなどをね、どうぞ企画してください。大使ホールがお手伝いいたします。また毎週水曜日、今日でしたね、大通商店街では大使ホール前特設会場にて水曜朝市を大人気開催中でございます。また大通商店街各店でも水曜特価をご用意してご来店をお待ちしております。はい、お待たせをいたしました。大使ホールのコンサート情報でございます。明日、明後日ですね、6月15日、第3金曜日、おなじみ、ね、第3金曜日といえば、救急ライブイン時代館29回目を迎えております。19時、夜の7時にスタートになります。今回はですね、松下雄一くんのプレゼンツになります。出演の方は、山ガエルさん、大隅和也さん、青空さん、そしてまた東京から秋山陽さん、そして松下雄一くんということでね、チャージの方は一般500円、中学生高校生以下300円、いずれもワンドリンクがついております。なお、ね、2夜連続になりますけどね、次の日の土曜日、6月16日の土曜日、オープンが夕方6時ですね、18時、スタートが18時30分、虹色ライブショー24回目を迎えておりますね。出演者の方は吉田修司さん、ね、京都からですね、清文さん、東京から、そして、ね、先週、ね、紹介させていただきました、千くんですね、滋賀から、ね、多分じゃなくてね、確実に、みそじクラブ団長さんとですね一緒にされるんちゃうかなと楽しみにしております。必ず行きますよ。チャージの方は一般が1000円、中学生高校生65歳以上700円、小学生以下はなんと無料になっております。予約チケット販売中のね、コンサートの案内でございます。イオナさん、これはフランスからですね、イオナの日本公演がございます。インド、スペイン、日本と西洋音楽との融合はまさにワールドミュージック。一つのジャンルにとらわれない自由な音楽をお楽しみください。7月のですね、来月の7月29日の日曜日、会場の方は18時30分、開演は19時からとなっております。前売りの方は1500円、当日は1800円、大正ルでね、開催されます。そしてまたですね、アンダーグラウンドの記載、ね、木村三郎が送るスペクタクル演劇、木村三郎劇場2夜連続特別公演垂直の水銀、8月の11日の土曜日と12日の日曜日、両日ございます。両日とも夕方の6時、18時開場、19時開演、前売りが1500円、当日は1800円となります。より良いですね、感染環境を確保するため入場者数を限定させていただきます。お早めにご予約くださいませ。チケットの予約などすべてのお問い合わせは大使ホール、お電話申し上げておきましょう。 0748-25局-2805、 0748-25局-2805、 朝の10時から夕方の5時まで受け付けております。またはですね、ホームページの方がございます。アドレスの方は http://taishihall.net、 聖徳太子の太子と漢字で書いてもらって大使ホールで検索していただくとすぐに出てまいります。はい、大使ホールさんからのお知らせでございました。 はいね、本当にね、この東近江の音楽シーンをね、非常に盛り上げて、いただいておりますね、大正さんでございますけども、もちろんね、私たちのね、友達、仲間なんかもね、どんどん、出ておられます。今のですね、お知らせの中ではですね、ちょっとなかったんですけども、うん、今月の23日にですね、虹色ライブショーのがあります、6月23日土曜日ですね、その時にですね、出演される方のですね、曲をね、1曲今日は持ってきておるんですけどもね、うん、彼とはですね、どうだろう、4年ぐらい前かな、やはりね、救急ライブ大正ホールの前身でございますですね、妖怪1週間という建物があったんですけどもね、そこで初めてお出会いして、なんとね、ほっこりする歌を歌いなんだろうなというふうに非常に心が和みました。彼の名前はそうです、沢田茂之さんですね。うん、今もですね、本当に素晴らしいね、心打つ曲、彼の曲はね、詩が素晴らしいんですよね。うん、普通のですね、温かい雰囲気のするね、詩をですね、優しいメロディーに乗せながらね、歌い込んでくれますね。かと思いや、最近はですね、ハードな、うん、曲もね、何曲か新曲どんどん作り出されておりますね。うん、そんな彼の曲でですね、今日はなんと新曲でですね、こんな曲をね作られましたね。ね、早速曲の方ね、
はい、
行こうかな。うん、じゃあ聞いてください。沢田茂之さんでシラフ。 はい、ね、沢田茂幸さんのね、曲を聴いていただきました。シラフっていうね、新曲でございますね。うん、6月23日にね、虹色ライブショーがまたございますね。25回目でございます。その時に沢田茂幸さんとですね、あと二方がね、出演されるわけですけども、そのお二方もですね、実は実は非常によく存じ上げていると。いうことで、ね、紹介しておきたいなと思うんですけどね、この方はですね4月の25日ついこの間ですね、このミュージックボックスにも出演していただきましたみちおさんのですね、ユニットです。みちお&お岩&中村岳さんね、みちおさんっていうのはもちろんね女性のねボーカリストでございますけども、お岩さんという方ね、非常にこう、うん、あの、いい曲、いろんなね、引き出しを持っておられてね、素晴らしい、おしゃれな曲をね、作られる方でございますし。
お岩さんもね、去年来てもらってますね。
はい、あ、そうですね。
はい。
はい。 確か、たくさんの番組なんかね、
そうですね、
来てもらってますよね。うん、あの方はね、本当に、あれはガットギターなのかな、まあ、いろんなギターを弾きなられますけども、非常にね、ポップな感じもするし、またこう、うん、あの、ボサノバチックなね、そんな感じもね、弾かれますね。非常に素晴らしいね、引き出しからいろんな曲を出してきてくれるのよって、私もね、もう、あうんの曲で、うん、呼吸で嬉しいわってね、みちおさんね、言っておられましたけども、そして、今回はね、中村岳さん。これも関西でもね、有名なね、パカチョンの名手らしいですね。
もうすごく楽しみにしております
ね。ですから、最近パカソンに目覚めておられるサイモンさん、ぜひね、はい、パカチョンの
目を皿のようにしてみたいと思います
ね。
はい、
うん、今回はカホンで参加されるのかな。
カホンでしょうね。
ね、
大衆法、うん、はい、
うん、だから非常に楽しみなね、お三方ですけどね。うん、そしてまたあと1名ね、噂の高野瀬信也くんね、うん、彼ももう本当に音楽歴っての長いよね。一番最初は、彦根の駅前、もちろん彦根だと長浜のね、活動が非常に多かったと聞いておりますし、彼ともやっぱり4年前のね、妖怪週刊で出会いがあったのかな、
はい、僕はまあもうちょっと前から知
ってたんですけど、ね、うん、僕はそうだったね、
はいはい、
何しろ僕はね、皆さんとねお知り合いになれたのは2003年の3月以降ですからね、うん、だからそんなにまだ歴史は、ね、古くはないんですけども、
でも徳さんの音楽歴は古いですね。
あ、そうですね、やっぱり長く来てますとね、音楽歴でいいっていうのかどうか分かんないですけどね、やっぱり音楽聴くのも好きですしね、まあ、あまり僕、まあ、若い時はね何曲かこう作った曲もあったんですけどね、うん、やはりこの段階の世代をこう生きてきておりますのでね、そうそう趣味にふけてる時間なかったかな、うん、その分今ねこう来てるんだね、うん、
ね、
うん、でもさ、そんな形でね、やっぱりこう、沢田真之さんだとか、みちおさんだとか、高野真也さんだとかね、またね、今度の松下雄一君だとかね、本当、もちろん、るい君はじめね、小野田さんね、もういろんな方とね、お知り合いになれてね、非常に嬉しく思うんですけどもね、まあ、そんなことで、大正ホールさんですとかね、こう東近江のね、近いところでね、まあ、ロッキーさんだとかね、おみやちゃまのハーモニーさんだとかね、こういろんなライブをね、する、アコースティックライブが繰り広げておられるわけでございますけどね、うん、ぜひですね、ラジオを聞くとね、皆様のですね、ラジオの方ではね、必ずね、こう、ライブ告知予告しておりますしね、また救急ライブのね、ホームページをね、ご覧いただきましたら、ライブスケジュールなんかも載っておりますのでね、ぜひ一度お出かけくださいね、お待ちしておりますいうことですね。またもうこれはねもう少し先になるんですけども、9月にね、またまたねすごいミュージシャンがね、この東近江の大正ホールにやってくるということなんですけどね、はい、マーマさん、
そうですね、マーマさんね、
うん、
もう一つの火曜日の番組の勝手に仕上がれの方で何回か曲がかかっているんですけれどもね。
ああ、なるほどね、
はい、
うんうん、
ハックベリーとかでね、たまにライブをね、
はいはい、滋賀では主にハックルベリーね、
はい、うん、ところが今回ね、うん、大正ホールなんですね。
そうそうそうそう、すごい、マーマさんといえばこれ、男女のねお二人のユニットと聞いてますけどね、
まあ、僕はCD しか聞いたことがないんですけれども、ね、勝手に仕上がれの方で紹介されてた内容によりますとね、
うん、
トークはアニメ声
あ、そうなの
らしいですね。
あ、普段はアニメ声で、アニメ声で、うん、
もう聞いたことないの
よ、分からないですよ、声
どうなんでしょう、分からない、
ね、もう失礼しました、
すごく
マーマさん怒んないでね、うん、
ところがね、歌うと本格派なんですね、うん、
なるほど、
CD 聞いてる限りどう聞いても本格派のボーカリストですね。
あ、はい、2002年といえば5年前に結成されたっていうふうにね、小四郎にはね書いてあったんですけども、うん、でも結成した途端にね、関西一円、京都大阪、
はい、そうですね、
ね、滋賀、そしてまたなんか年に 2,3 回は、ね、関東東京の方ですか、
おお、すごいですね、ね、
ライブされてるということを聞いております。まあ、それとやっぱ多分ね、多分僕イメージするんだけど、そのマーマさんのそのアニメ声というのと、 うん、もう一方、マシュケさん、
作曲とかキーボード
コースですね。マシュケさんの絶妙なツッコミ、こういうの割と MC でもグッとこう笑わせちゃったりとかね、うん、そんな部分があるんですけども、非常にその、うん、あの MC でガーッと盛り上げというか笑わせておいて曲に入るともう本当にスマートな、あ、なんか心が洗われるようなジンとくるような感動をする歌を歌いというふうにね、
すごく楽しみですね。
楽しみですね、はい。日にちがね、9月の15日の土曜日、
虹色ライブショーですね。
虹色ライブショー、
はい、
ね、ぜひですね、楽しみにお待ちいただきたいと、はい。
私先ほどマシケさん作曲と言いましたけれども、うん、これちょっと CD 見てみますと、
はい、
作詞作曲アスカさん、マシケさん、お二人こともやっておられますね、
うん。
曲によってはシーアスカさんが書いておられますね。
あ、なるほどね。
曲はアスカさんが書いていたりマシケさんが書いていたりという感じみたいですね。
まあ、待ってのはあれなのかな、マシュケさんのマーとアスカさんのアーとマシュケさんのマーなのかな。
いや、そうなんでしょうかね。
また今度出会った時にね聞いてみたいなというふうに思いますけどね、
はい、
うん。結構6月もね、あと2本ライブを入れておられるみたいですね。じゃあ、
はい、
ね、曲の方をですね、はい、紹介したいと思います。マーマで白い花。
81.5 Radio 3.